歴町散歩、ボリューム22、千年の歴史を未来へ。町では千年以上育まれてきた国見の歴史、伝統、文化をこれから100年後に伝えていくため、これらを生かした歴史まちづくりの取り組みを進めています。町や地域が行うこの取り組みについて、毎月お伝えしていきます。大木戸歴史村づくりの会×厚かし歴史館遊びと学びのミュージアムひな祭り桃の節句を祝う。3月3日厚かし歴史館でひな祭り桃の節句を祝うを開催しました。地域の皆さんからお借りした7段飾りのおひな様をはじめ、手作りの吊るし雛やひな人形が館内を彩りました。大正ごとの演奏会では、金殿流国見ピーチの皆さんが春にまつわる曲の演奏を披露。演奏会後には大正ごとの体験も行われ、来場者は美しい音色を堪能していました。昼には大木戸ふれあいセンターで地区のお母さんたちが腕を振るったちらし寿司の販売が行われ、地域との交流を深めながらひな祭りならではの味に舌鼓を打ちました。午後は国見の民話カルタでカルタ大会を開催。子供も大人も本気で取り合い、国見の民話を学びながら白熱した戦いを繰り広げました。カルタ大会とともに盛り上がりを見せたのが、タコ作り&タコ揚げ体験。最近では遊ぶ機会が減ったタコ揚げですが、子供たちは思い思いに描いたタコを空に上げ楽しんでいました。今回のイベントには、約170人が来場し、そのうち約3分の1が町外からの来場者でした。町内外を問わず、より多くの人に年中行事や昔ながらの遊び、文化に触れてもらう中で、国見町の魅力も伝えていきます。写真が6枚掲載されています。写真1。玄関で来館者を迎える手作りのひな人形ら。写真2、春にまつわる歌を大正ごとの演奏に合わせてみんなで歌います。写真3、地区のお母さんたちが作ったちらし寿司は絶品。写真4、子供も大人もみんなで国見の民話かるた大会。写真5、自分で絵を描いて世界で一つだけのオリジナルタコを作ります。写真6、校庭でのタコ揚げに大満足。写真終わり。コラム、県北地方のローカル厄払い。厄年とタコと紙風船。ひな祭りイベントの企画会議中、大木戸歴史村づくりの会の方に、昔は地区の厄年の人が男の子にはタコを、女の子には紙風船を配る風習があったんだよ、と教えていただきました。この風習は福島県の県北地域特有のもので、タコや紙風船を配るのは厄を飛ばすという願いが込められています。現在は厄を洗い流すという意味で、厄年の人が親類や知人に食器用洗剤を配る風習に変化し、受け継がれている地域が多く、厄払い専用ののしを置く店もありますが、これも他の地域にはない県北地方の珍しい習わしの一つです。イベントでも折り紙で風船を作りましたのキャプションのもとに、風船作りの様子の写真が掲載されています。問い合わせ、歴史まちづくり推進室、電話 585-2967、厚かし歴史館 585-4520。 町の話題、暴力を通用させない地域の輪。暴力団排除兵庫コンクール表彰式。郡国見地区暴力団排除推進連絡会主催の暴力団排除兵庫コンクール表彰式が2月14日県北中学校で行われました。今回は県北中2年生から73点の応募があり、最優秀賞に 清水真由子さんの作品、暴力を通用させない地域の輪が選ばれました。他の入賞者は次の通りです。優秀賞、佐野龍斗さん、岡崎彩奈さん、鴨田里奈さん、斉藤桃さん。表彰を受けた入賞者の皆さんの集合写真が掲載されています。ピカッと光る福島運動、国見町が反射材着用モデル地区に、国見町が反射材用品等着用推進モデル地区に指定されたことを受け、高齢者の反射材着用を呼びかける啓発キャンペーンが3月1日、道の駅国見厚賀の里で行われました。キャンペーンには、郡地区交通安全協会と町交通対策協議会、警察関係者が参加し、道の駅来場者に反射材やチラシを配りながら、夜間外出時の反射材着用を呼びかけました。反射材着用を呼びかける関係者の方々の様子の写真が掲載されています。勝利を目指して一致団結。国見町スポーツ少年団交流大会。国見町スポーツ少年団交流大会が3月2日、観月台文化センター体育館で開かれ、5団体の約80人が参加しました。大会では学年男女混合6チームによるドッジビー競技が行われ、白熱した試合を繰り広げました。優勝チームには町スポーツ少年団副本部長からメダルが授与されました。大会を通じ団体の枠を超えて団員間の結束と交流を深めました。ドッジビーで交流を深める団員のキャプションのもとに、ドッジボールのような遊びのドッジビーを楽しむ様子の写真が掲載されています。スポーツのリスクマネジメントを学ぶスポーツクリニック講習会。国見町体育協会主催のスポーツクリニック講習会が3月3日、観月台文化センターで開かれ、会員約30人が参加しました。講習会は県スポーツ委科学委員会の関根智美氏を講師に迎えて行われ、参加者は正しいストレッチ法やテーピングを使った応急手当について実践しながら学び、スポーツにおけるリスクマネジメントの重要性を再認識しました。ストレッチ法を学ぶ参加者の様子の写真が掲載されています。親子で一緒に楽しいひととき、ママカフェ、親子でレッツプレイ。子育て支援の一環として、ママカフェが3月6日、観月台文化センターで開かれ、9組の親子20人が参加しました。ママカフェでは、郡山女子大短期大学部の柴田卓講師が、親子でできる簡単な体操を紹介。体操後、仙台大学体育学部の柴田千佳子准教授をコーディネーターに迎えて、沢会を開き、子育ての悩みなどを話し合いながら、ママトークに花を咲かせました。新聞紙を使って体操する親子の様子の写真が掲載されています。火災のない町を目指して、国見町消防団初馬行事。国見町消防団村上信夫団長による初馬行事が3月10日、町内各地で行われました。初馬行事は消防団が水利箇所を点検したり、各家庭を回りながら火の用心を呼びかける春の風物詩。昨年開所した国見農業ビジネス訓練所では、第二分団による放水訓練が行われ、火災時の備えを確認しました。国見農業ビジネス訓練所で放水訓練を行う団員の様子の写真が掲載されています。地域の安全、安心を守ります。消防ポンプ自動車交付式。国見町消防団への消防ポンプ自動車交付式が3月16日、国見町役場で行われました。交付式では、太田久雄町長から村上信夫団長へ、村上団長から吉田和夫第五分団長へレプリカキーが手渡されました。吉田分団長は、ポンプ車を活用して地域の安全、安心の確保に努めます、と謝辞を述べ、 防火防災への誓いを新たにしました。第5分団第1部に配備された消防ポンプ自動車の前で、太田町長を中心に団員の方々の集合写真が掲載されています。仲間たちとの思いを胸に新たな一歩。国見ソフトボールスポ賞卒団式。国見ソフトボールスポーツ少年団、槍水隆一団長の卒団式が3月17日、森江の町民センターで行われました。卒団式では3月で小学校を卒業する6年生の団員5人に、槍水団長から卒団証書と記念品が贈られました。卒団式後は1年間の試合写真のスライドショーで仲間たちとの思い出を振り返りながら、団員は自身の確かな成長を実感していました。国見魂は卒団生、前列から後輩へと受け継がれますのキャプションのもとに、スポーツ少年団16人の集合写真が掲載されています。渾身の一枚を称える、国見町フォトコンテスト表彰式。第23回国見町フォトコンテスト、国見の宝物部門表彰式が3月22日、観月台文化センターで行われました。表彰式では最優秀賞に輝いた坂本霊蔵さん、福島市、はじめ入選者15人に国見町まちづくり推進協議会の佐藤兼弘会長から賞状やトロフィー、副賞が手渡されました。入選者と作品は7ページに掲載しています。会長から最優秀賞のトロフィーを受け取る坂本さんを捉えた写真が掲載されています。道の駅から生まれる素敵な出会い。国見花結びカフェ。若者交流イベント、国見花結びカフェが3月24日、道の駅国見厚賀の里で行われ、町内の男性10人と町内外から参加した女性10人が交流しました。参加者は高橋製菓店の高橋雄一氏を講師に迎えて、フラワーアレンジメント作りに挑戦。また、アフタヌーンティーパーティーも開かれ、優雅なひとときを過ごしながら交流を深めました。フラワーアレンジメント作りを楽しむ参加者の様子を捉えた写真が掲載されています。
保健だより、保健福祉課保健係、電話 585-2783、E メール、hoken@mark.town.kunimi.fukushima.jp。 マシン風疹 MR 予防接種を受けましょう。今年度対象者、第1期1歳から2歳未満の幼児、第2期平成25年4月2日から平成26年4月1日までに生まれた児童。第2期の接種期間は4月1日から次年3月31日です。接種方法、県内の実施医療機関に予約をして次のものを持参し接種してください。持参するもの、母子健康手帳、麻疹風疹混合予防接種予診票、出生届出時に配布しています。保険証。健康コラム。新生活応援。朝食をしっかり食べよう。朝食を食べると、脳の唯一のエネルギーであるブドウ糖を補給し、仕事や勉強のやる気がアップします。他にも、体温上昇や肥満防止などの効果があります。朝食を食べて新生活を元気にスタートさせましょう。時間がない時の組み合わせポイント。3つのグループを揃えよう。何も食べていない人はまず1品、ちょっと頑張って2品、やったね3品、これでバッチリ。主食のグループ、おにぎり、パン類、ご飯。主菜のグループ、ゆで卵、前日に茹でると楽、納豆、ハム。副菜のグループ、 味噌汁やスープ、サラダ、野菜ジュース、生野菜、トマトなど。プラスアルファ、牛乳、乳製品や果物、ヨーグルト、バナナ、みかん。一枚のお皿に盛り付けると洗う手間も省けます。3つのグループ食材のイラストと1枚のお皿に盛り付けられた献立の写真が掲載されています。ニコニコ相談会、対象者国見町在住の妊婦、国見町在住の乳幼児及びその保護者。実施日6月19日水曜日。実施時間午前10時から午前11時30分。会場、子育て支援センター、藤田保育所内。実施内容、身体計測、栄養相談、子育て相談などについて、保健師、栄養士がお待ちしています。持参するもの、母子健康手帳、お子さんの飲み物、水筒に入れて、を忘れずに。申し込み方法、前日まで保健福祉課、または藤田保育所、電話 585-2374 に電話で申し込みください。乳児健診、該当時3ヶ月時平成31年2月生まれ、9ヶ月時平成30年8月生まれ。実施日6月27日木曜日。受付時間午後1時15分から午後1時45分。会場、関越大文化センター第1話室。検診内容、医師の指導、身体測定、腸乳、離乳、予防接種などについて。9ヶ月時は歯科衛生士による歯に関するお話も予定しています。持参するもの、母子健康手帳を忘れずに。1歳6ヶ月時検診、該当時平成29年9月1日から平成29年11月30日生まれの幼児。実施日6月13日木曜日。受付時間午後1時15分から午後1時30分。会場、関越大文化センター第1話室。検診内容、内科と歯科の医師の診察、歯科衛生士による歯磨き指導、生活保健指導、身体測定を行います。心理判定員による相談、指導。子育てに関する不安や悩みなど、お気軽に相談ください。栄養指導、おやつの試食もあります。検診該当者には、後日検診票を郵送します。持参するもの、母子健康手帳を忘れずに。健康、口は口、健康キッズ。おいしいご飯を食べた後には歯磨きを忘れずに。目指せ虫歯ゼロ。2月19日に実施した3歳6ヶ月検診で虫歯が1本もなかったお子さんたちです。伊藤太一ちゃん、斉藤優愛ちゃん、鈴木宗介ちゃん、長井夢菜ちゃん、三沢かりんちゃん、畑龍之介ちゃん、6人のお子さんの顔写真が掲載されています。
暮らしの情報。お知らせ。広報取材での個人情報の取り扱い。町では町の事業について分かりやすく皆さんにお伝えできるよう、広報誌発行などの広報活動を行っています。広報誌の発行については、個人を特定できる写真や記事を掲載することがありますので、ご理解とご協力をお願いします。取材や写真撮影をするときは、広報国見と書かれた腕章を着用しています。なお、撮影した写真などは、次の目的の範囲内で使用します。1、町の発行物、広報国見、パンフレットなどへの掲載。2、町のホームページなどへの掲載。3、記録資料としての保存活用。4、その他、報道機関への提供や出版物、ポスターへの掲載など。問い合わせ、総務課文書広報係、 電話 585-2113。 広告掲示場を役場前の1箇所にします。これまで町内5箇所に設置していた広告文書などの掲示場所について、近年の利用が少なくなっていることから、4月1日より国見町役場前の1箇所とします。皆さんのご理解をお願いします。問い合わせ総務課文書広報係、電話 585-2113。 水道管の水漏れ発見にご協力ください。町では毎年専門業者に委託して漏水調査を実施し、漏水の発見調査に努めていますが、引き続き貴重な水を無駄にしないためには町民の皆様の協力が不可欠です。もし道路上などで原因不明の水が流れているなど漏水の疑いのある場所を発見したら、上下水道課へ連絡をお願いします。問い合わせ上下水道課水道係、電話 585-2997、 090-2796-5300、 夜間休日。宅地内漏水による水道使用料金の軽減。道路下の排水管から各家庭につながっている宅地内の給水装置、給水管、止水栓、蛇口などは個人財産ですので、使用者または所有者が維持管理を行うことが原則となっています。宅地内で漏水の疑いがある場合、また水道使用量が前回と比較して大幅に増加している場合は、漏水の確認及び修理を行ってください。確認及び修理の方法。1、水道を使用しない状態でメーターが回っているかどうか確認してください。水道メーターの指針の下にパイロット、シルバー色で丸いものがありますが、すべての蛇口を閉めた状態でそれが動いていれば漏水と思われます。 2. 漏水の場合は至急町指定給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。修理代は自己負担となります。水道使用量の軽減。漏水の状況により修繕完了後、水道使用量が軽減となる場合があります。申請についてはお早めに上下水道課へ問い合わせください。問い合わせ上下水道課水道係、電話 585-2997。 水道メーターのパイロットを示す写真が掲載されています。河川愛護モニター募集。河川愛護モニターを募集します。モニター期間7月1日から1年間。定員等1人、20歳以上で担当区間付近に居住の人。区間、阿武隈川、柳川大橋から徳江大橋、および広瀬川、阿武隈川合流点から阿武隈急行広瀬川橋付近。業務内容、巡回による不法投棄などの情報収集、地域住民の要望収集、川を愛する心の普及啓発、月1回の報告。申し込み方法、5月7日火曜筆着で履歴書、写真添付を郵送してください。問い合わせ申し込み先、郵便番号 960-8584、福島市黒岩あざ榎平36、福島河川国道事務所河川管理課、電話 539-6129。 国見町議会議員一般選挙。告示日5月28日火曜、投開票日6月2日日曜。任期満了に伴う国見町議会議員の選挙を6月2日日曜に行います。大切な一票、みんな揃って投票しましょう。期日前投票。投票日当日に都合の悪い方は、告示日の翌日から期日前投票を行うことができます。期間及び時間。5月29日水曜から6月1日土曜。 午前8時30分から午後8時まで。会場、観月台文化センター期日前投票所。お知らせ、立候補予定者説明会を開催します。立候補予定者または代理人の方を対象に、立候補届出方法等の説明会を開催します。日時、4月26日金曜午前10時から。会場、国見町役場2階大会議室。会場の都合上、説明会への出席は1候補者につき3人までとさせていただきます。募集、期日前投票立ち会い人を募集します。選挙管理委員会では、町民の選挙参加と明るい投票所づくりを目指して、期日前投票の立ち会い人を募集します。立ち会い人は投票所で投票が公正かつ適正に行われているか確認していただくお仕事です。対象、国見町在住の選挙権を有する方、候補者の選挙運動などに携わっている方は応募をご遠慮ください。報酬、日額9500円。上の金額から所得税を引いた額を支給します。申し込み期限及び方法、4月26日金曜までに選挙管理委員会事務局役場総務課に直接本人がおいでになり申し込みください。問い合わせ、選挙管理委員会事務局、電話 585-2111。 福島税務署からのお知らせ、消費税の軽減税率制度に関する説明会。事業者の方を対象として、消費税の軽減税率制度などに関する説明会を開催します。日時、5月14日火曜、10時30分から11時40分、13時30分から14時40分。場所、伊達市保原市民センター。伊達市保原町、あざ宮下、111-4。5月17日金曜、10時30分から11時40分、13時30分から14時40分、福島市市民会館第2ホール、福島市霞町 1-52。説明内容は各日とも同じです。開始時間の30分前に開場します。席数に限りがありますので、着座できない場合があります。問い合わせ、福島税務署、電話 534-3121。 自動音声により案内しますので、2番を選択してください。農業委員会からのお知らせ、4月の農業委員会定例総会は次の通りです。傍聴においでください。日時、4月15日月曜午後1時30分から。場所、国見町役場2階大会議室。問い合わせ、農業委員会事務局、電話 585-2890。 平成31年度自衛官募集案内。募集案内が表で示されています。募集種目、資格、受付期間、試験期日の順に読みます。募集種目、幹部候補生、一般、資格、大卒程度、22歳以上、26歳未満のもの。20歳以上、22歳未満のものは、大卒、見込み含む。修士課程修了者等、見込み含む、は28歳未満のもの。引率者、20歳以上、28歳未満のもの。修士課程修了者等、見込み含む。受付期間、5月1日水曜まで。試験期日、1時、5月11日土曜、12日日曜、2時、6月11日火曜から14日金曜、指定する日、3時、海空飛行要員のみ、海7月8日月曜から12日金曜、指定する日、空7月13日土曜から8月1日木曜、指定する日、歯科薬剤科、専門の大卒、見込み含む、20歳以上、30歳未満のもの。薬剤科は28歳未満のもの。 受付期間5月1日水曜まで、試験期日1時5月11日土曜、2時6月11日火曜から14日金曜、指定する日。一般層候補生、18歳以上33歳未満のもの、32歳のものは採用予定月の末日現在33歳に達していないもの。受付期間第1回5月15日水曜まで、第2回7月1日月曜から9月6日金曜まで。試験期日第1回1時5月25日土曜、2時6月26日水曜から7月1日月曜、指定する日。第2回1時9月20日金曜から22日日曜、2時10月11日金曜から16日水曜、指定する日。自衛官候補生、18歳以上33歳未満のもの、32歳のものは採用予定月1日から起算して3月に到達する日の翌月の末日現在33歳に達していないもの。受付期間、年間を通して受付。試験期日、受付時にお知らせします。表終わり。問い合わせ、自衛隊福島地方協力本部福島募集案内所。電話 545-7995。 町有形文化財新達33観音霊場第21番札所、復元寺地蔵庵観音堂一般公開。昨年町有形文化財に指定された鳥取地区にある復元寺地蔵庵観音堂を一般公開します。日時4月21日日曜午前10時から午後2時まで。御開帳、御本尊の公開ではありません。お釈迦様の生誕を祝うアマチャの振る舞いもあります。事前に連絡いただければ、新達33観音霊場21番、地蔵庵観音堂、御朱印を発行します。問い合わせ、観音様を守る会、遠藤国恵、電話 585-2587。天井に描かれた鳳凰絵の写真が掲載されています。広報国見をもっと身近に。スマートフォンやタブレット端末などで、いつでもどこでも簡単便利に広報国見を読むことができるよう、町色マイ広報紙を導入しています。ぜひご利用ください。町色、町を好きになるアプリ。ダウンロードはこちらのキャプションのもとに QR コードが掲載されています。マイ広報誌、市区町村の広報誌をネットやスマホで、ホームページにアクセスのキャプションのもとに QR コードが掲載されています。5月の相談会、心配事相談、開催日5月9日木曜、児童相談、23日木曜、時間午前9時から正午、場所観月台文化センター第2和室、相談員民生児童委員。障害者相談、開催日5月21日火曜、時間午前10時から午後4時、場所観月台文化センター第2和室、相談員 NPO 法人響きの会。秘密は厳守します。費用はかかりません。予約制ではありません。気軽に来場ください。問い合わせ、保健福祉課社会福祉係、電話 585-2793。 戸籍の窓口からのお知らせ。平日木曜日は税務住民課戸籍係窓口業務を午後7時まで延長しています。窓口延長の日、4月11日、18日、25日、5月9日、16日、23日、30日。交付できる証明書等、住民票戸籍証明書、印鑑登録証明書の交付、印鑑登録、戸籍の届け出。取り扱いできない手続き、転入、転出、転居等の住所移動の届け出、税証明書等の交付はできません。 詳しくは問い合わせください。問い合わせ税務住民課戸籍係、電話 585-2115。 人口と世帯、平成31年2月28日現在、広報国見では住民基本台帳人口を掲載しています。人口9137人、前月比マイナス22人、男4403人、前月比マイナス11人、女4734人、前月比マイナス11人、世帯3415世帯、前月比マイナス3世帯。戸籍の窓口、2月21日から3月20日受付分、当町窓口で受付した方で町内に住所を有する方を掲載しています。誕生おめでとう、遠藤桃ちゃん、正弘さん、美希さん、光明寺、大栗真嗣ちゃん、雪高さん、智子さん、山崎小立て。結婚おめでとう、伊藤久也さん、橋本咲さん、板橋南。お悔やみ申し上げます。畑博さん、87歳、大町北。後藤よし子さん、87歳、高木。一条愛さん、93歳、大町北。寺島真一さん、83歳、国見の里。実沢貞夫さん、85歳、大工。佐藤時恵さん、85歳、山崎宮舘。内村俊さん、88歳、町東。半沢のり子さん、76歳、宮町南。大石博子さん、82歳、宮東。大波健一さん、75歳、第三。村上隆さん、76歳、大工。掲載を希望されない方は、届出の際にお申し出ください。広報国見に掲載された写真を希望する方は、総務課電話 585-2111 代表まで連絡ください。広報国見&町ホームページに広告を掲載してみませんか？町では広報国見や町ホームページに掲載する有料広告を募集しています。詳しくは問い合わせください。申し込み期限6月号掲載分、5月10日金曜まで。広報国見、1枠、縦45ミリ×横174ミリ、1回1万2000円。半枠、縦45ミリ×横84ミリ、1回6000円。ホームページ、1枠、トップページ下段、月6000円。問い合わせ、総務課文書広報係、電話 585-2113。
障害学習通信、国見町教育委員会障害学習課観月台文化センター、電話 585-2676、 ファクス 585-2707、 E メール http://www.town.kumi.fuku.sh.ima.fuku.sh.ima.jp/site/kangetsudai/。 リュッケ時間第1話、音の記憶。家というものはさまざまな音を持っています。トントンと台所から聞こえる料理のリズム、風呂の湯があふれる音、階段や床がきしむ音、日々の生活は実に豊かな音を生み出します。家庭によって生まれる音も変わってきます。そんな音の数々は記憶の中へと蓄積され、何かの拍子に ふと幼い日の思い出をよみがえらせてくれることがあります。こうしてみると、家庭の音というものは、人が育つ上で大切な環境の一つと言えます。改めて、幼き日の我が家の音に思いを馳せてみると、音の記憶とともに懐かしい情景が目に浮かんできます。皆さんはどんな音の記憶をお持ちですか？時には少し足を止めて、家庭の音に耳を傾けてみてはいかがでしょうか。文、柴田千佳子。国見町出身の保育研究者、仙台大学准教授。このコーナーでは、北欧の保育研究をしている筆者の視点で、家庭や幸せ、子育てに関するテーマを取り上げていきます。タイトルにあるリュッケとは、デンマーク語で幸せを意味します。ほっと一息つきながら読んでいただけたら幸いです。幼児がおしゃぶりをくわえて眠っている様子の写真が掲載されています。和太鼓の響きに復興の祈りを込めて、国見太鼓祭り。国見太鼓祭りが3月9日、観月台文化センターで開かれました。ステージでは、和太鼓戦争、タエ、伊達市、岩代の国、郡山うねめ太鼓保存会、小若組、郡山市、和神太鼓、みやび、二本松市、山木屋太鼓、川俣町の4団体が迫力ある演奏を披露。勇壮な和太鼓の響きと華麗なバチさばきで満員の観客を魅了しました。国見太鼓祭りは東京2020大会に合わせて日本の魅力を発信する文化プログラムとして内閣府からビヨンド2020プログラムの認証を得て開かれました。写真が2枚掲載されています。写真1、躍動感あふれる演奏を披露する山木屋太鼓。写真2、うねめ太鼓保存会、小若組の演奏。写真終わり。初めての靴選び。国見ファーストシューズ教室。初めての靴選び。国見ファーストシューズ教室が3月14日、観月台文化センターで開かれ、8組の親子17人が参加しました。教室では株式会社アシックスジャパンより講師を招き、靴選びのコツについて講演が行われました。講演後、実際に子供の足のサイズを測り、参加者は成長に合わせた靴の選び方を熱心に学んでいました。本教室は東京2020応援プログラムとしても開かれ、東京オリンピック・パラリンピック大会への機運を高めました。僕の足は何センチですか？のキャプションのもとに、足の採寸をしている幼児の写真が掲載されています。一年間ありがとうございました。公民館学級、教室、閉校式。年間を通して様々な活動を行ってきた公民館学級、教室がすべての活動を終え、閉校式が行われました。写真が5枚掲載されています。写真1、成人学級、閉校式。教育長講話、ぼーっと生きている私。写真2、厚かし学級閉校式、交通安全大学修了式、音楽鑑賞、フェリーチェコンサート。写真3、国見っ子わんぱく広場閉所式、思い出すごろく。写真4、少年仲間づくり教室閉校式、国見食卓図鑑料理教室。写真5、国見女性教室閉校式、振り返りの沢会。写真終わり。国見町公民館学級教室生募集。国見女性教室。暮らしの中から課題を見つけ、生き生きと輝く女性を目指し、手工芸や料理など、様々な全体学習に取り組みます。対象、 町内在住の20歳以上の女性。期間、5月から翌年2月。主に水曜日。時間、午前9時30分から午前11時30分。運営費、年間500円。成人学級、見学学習や文化財巡りなどの全体学習を通して、健康で楽しく、スポーツや歴史、文化を学びます。対象、町内在住の20歳以上の男女。期間、4月から翌年2月。主に金曜日。時間、原則として午前に実施。運営費、年間1000円。厚かし学級。健康や安全などに関する講話や実技の全体学習を行います。楽しく見て聞いて学びを深めます。対象、町内在住のおおむね60歳以上の男女。期間、4月から翌年2月。主に火曜日、木曜日。時間、午前9時30分から午前11時30分。運営費、年間1000円。申し込み、問い合わせ、国見町公民館、観月台文化センター内、電話 585-2676。 ベーゼンドルファー春の特別試談会、日時、4月13日土曜、14日日曜、午前の部、午前9時から正午、午後の部、午後1時から午後5時、夜の部、午後6時から午後9時。場所、観月台文化センターホール。料金、一組500円。限定20組、一組60分。観覧自由、無料。申し込み、観月台文化センター。電話、585-2676。観月台文化センター常設展示、石原コレクション作品紹介ボリューム3。題名、風景。作家、新藤晩。カンバス、油彩。210×265mm。風景の絵の写真が掲載されています。
後書き。この度の人事異動で広報を離れることになりました。今思い起こすことは、苦労よりも感謝、そして何よりも楽しかったということです。これも支えていただいたすべての皆様のおかげです。素敵な2年間をありがとうございました。まだまだ書き連ねたい思いはつきませんが、残念ながらこの後書き欄はとても狭いのです。今後も末永く広報国見をよろしくお願いします。括弧 YT 閉じ。国見町ラジオ課桃谷 FM。毎週金曜日10時から15時オンエア。福島 FM81.8MHz。kunimi@fmf.co.jp 国見町ラジオ課桃谷 FM スタッフの佐久間です。3月にスタッフが2人卒業してしまい、3人で放送をお届けしております。国見町の学校などでも卒業式が行われました。桃谷スタッフも中学校の卒業式にお邪魔しました。卒業を迎えた皆さん、おめでとうございます。新生活が始まると、慣れないことや壁にぶち当たることもあると思いますが、頑張ってください。その他に、新たに、国見わらしこきらめき隊という子どもたちがメインの団体ができました。国見町を盛り上げるために、いろんなイベントなどに参加するとのことなので、応援をよろしくお願いします。 4月からは、桃谷 FM のスタッフが新しく2人入り、新体制で頑張っていきます。今年度も取材などで見かけることがあると思います。その時は、ぜひ声をおかけください。今年度もよろしくお願いいたします。体育館で行われている卒業式の様子を上から捉えた写真が掲載されています。